こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第24回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はアルフォンス・ドーデー作陽気なタルタランです。ドーデーと言いますと月曜物語という短編の作家としてよく知られています。で、私が驚いたのはこれがタイトル通りとても陽気な作品だということです。もう一つぜひとも話しておきたいのは中島敦志との関係です。中島敦志の作品に虎狩りというのがあります。その冒頭なんですけども、虎狩りといってもこれはあのタルタラン氏のようなふざけた虎狩りではないというふうなそういう書き出しになってます。そしてまた中島敦志の作品もちょっとユーモアのある作品に仕上がっています。で、このドーデーのこの役との関係なんですけども、私が読んでますテキストは、昭和8年に翻訳されて、その後昭和23年に発行されたものです。つまり元々の翻訳は昭和8年の5月に出ているわけです。そして中島敦が書いた虎狩りというのはその確か翌年にあたると思いますが、ちくま書房版の全集第1巻によりますと、中島敦氏の虎狩りは雑誌中央公論の新人原稿募集に応じたというふうに書かれています。発表が昭和9年の7月の15日になっています。ですから、この翻訳が出てから1年の間に書かれている。で、ここからは私の推測ですが、中島敦氏はこの翻訳に大変な影響を受けたと。そして作品の書き出しにもこんな風に書いています。ちょっと読んでみますね。私は虎狩りの話をしようと思う。虎狩りといってもタラスコンの英雄タルタラン氏の獅子狩りのようなふざけたものではない。正真正銘の虎狩りだ。という風に書かれています。で、面白いことですが、ここまで作品の中に書くということはかなりの影響を受けたのだろう、あるいはかなりの感動を受けたのだろうというふうに私は思います。で、実際確かにこの作品は素晴らしいものです。で、私が惹かれるのもそのユーモアのある語り口ですね。そのためにこれを第24回として取り上げました。しかし残念なことに、この翻訳者の小川泰一さんという方は、この一作だけを翻訳して、若くして亡くなってしまうんですね。で、その結果、周囲にいた人たちが、もったいないということで、岩波文庫から発行したと。で、どんな経緯があるか、細かいことは私は知りませんけれども、とにかく素晴らしい役であることは間違いありません。で、正直言いますと、私はドーデーの他の作品もいくつか読んだんですけども、これほどユーモアのある作品というのは他にちょっと見当たりません。というのも、この翻訳者の翻訳が素晴らしいということの証明になるかとも思います。それでは、お聞きください。眺め渡す良き街。タラスコンのありさま、帽子狩りのこと。僕が今話している当時は、タルタランド・タラスコンは、まだ今日におけるタルタラン。フランス南部の隅々まで、名声隠れもない大タルタランド・タラスコンではなかった。とはいえ、この時代においてすら、すでにタラスコンの王者ではあった。いかにして、彼はこの王者の玉座を占めたか。まあ、聞きたまえ。諸君は第一に、この土地では神は 好意喧嘩から、霜はその日暮らしの輩に至るまで、猫も杓子も狩人であることを心得おくべし。重量はすなわち、タラスコンの町人にとって、止めて止まらぬ道なのである。しかも、その来るところは遠く神話時代。タラスクがこの町の沼という沼を荒らし回った頃に、当時のタラスコンの町人がこれに対して大々的な駆り立てを行ったのに源を発している。どうです？古い話でしょ？されば日曜の朝といえば、タラスコン町全体の人々は、必ず獲物獲物を追っとって城壁を出かける。背には柵、肩には銃、犬、白イタチ、狩猟ラッパ、角笛などの奏でる騒々しい行進曲。まことに素晴らしい眺めではある。が気の毒ながら獲物はいない。谷ぐくの沢たる極み、何もいないのである。いかにおぞましいのが畜生の常とはいえ、長い年月の間には、いかなものでも用心をするようになるのは諸君にもわかるだろう。タラスコンの周回五里ほどの間は、すべての獣の穴は空であり、鳥の巣という巣はもぬけである。一羽のつぐみ、一羽のひわ、ただ一匹の小ウサギ、ただ一羽の腹白の小鳥もいない。とはいえ、タラスコンの丘から丘の美しさは、見ると、ラバンド、万年香も香ばしく、優に見る者の心を溶かし、甘みをたたえた蛇行ぶどうの麗しい果実は、ローヌカ藩の段々畑を飾り、しかも貪欲をそそってやまない。駆け引きのないところ、まさにこの通りなのである。が、その後ろにタラスコンが控えている。そして、獣類、鳥類の小社会では、タラスコンは危険地帯という命を打たれているのである。渡り鳥の類ですら、彼らの羽休めの宿場表のうち、この土地の上へは、大きな十文字をつけておく。岩が長い三角形を描いて、ローヌ河口のカマルグ目指して降りてくるような場合、遠方からこの町の鐘楼がちらとでも見えようものなら、一番先頭の奴は声を限りに怒鳴り出す。ほーら、タラスコンだぞ。ほーら、タラスコンだぞ。そして、全体がくるっと方向転換に移ってしまう。要するに、獲物としては、この地方を通じてただ一匹、手に負えない古ウサギがいるのみで、このウサコウは、不審やタラスコンの大虐殺に、辛くも命を懸けて、頑張って生き残っているのである。タラスコンでこのウサギを知らない人は一人としてない。人々はこれに名前をつけた。このウサギは、ハヤブサ、ハヤウサの以下、と呼ばれている。こいつが、ボンパール氏の辞書に巣を食っていることも周知の事実である。ちなみに、このために辞書は2倍、いや、3倍の高値を呼んだのだ。が、未だに仕留めることができない。現在でさえ、こいつを追い回すのに夢中になっている熱心家は、2人3人ぐらいはいる。その他の人々はもう諦めている。で、ハヤブサの名は、すでに久しいこと、地方的迷信の一種になってしまっている。タラスコンの町人は、本来、甚だ迷信に遠い人々で、見つけ次第、ツバメを串刺しにして焼いて食うのを、何とも思わないぐらいなのだが。なんだって、おい、と諸君はおっしゃるだろう。獲物がそんなにいないとすると、一体タラスコンの狩人たちは、日曜の旅に何をしてるんだ。何をするかというのですか？そこが相談なのです。彼らは町から2、3里離れた田園の真っ只中へ出かける。5、6人ずついい具合に固まり合って、井戸とか古い石垣とかオリーブの木とかの陰に、長々と悠々かんと身を横たえ、獲物袋から味の良い焼き豚の塊。 生のネギ、腸詰め、チーズなどを取り出し、さてまたローヌカ藩の名産、これを味わえば笑いかつ歌わざるを得ぬという気一本の葡萄酒の口を抜く。かくていつ初べしとも見えぬ食事は始まるのである。それからたらふく詰め込んだ頃を見計らって人々は立ち上がる。口笛を鳴らして犬を呼ぶ。玉込めをする。重量が始まる。すなわちこの紳士たちはめいめい自分の鳥打ち棒を手にし、それを力いっぱい空中に放り上げ、空中に浮かんでいるところを5号、6号、あるいは2号の玉でズドーンとやる。玉の大きさはその時の協定によることになっている。帽子に一番数多く穴を開けた者は、狩猟の王という名乗りを受け、犬の吠え立てる声、ラッパのかしましい曲に取り巻かれながら、ふるいのようになった鳥打ち棒を銃の先に引っ掛けて、黄昏を意気揚々と、タラスコンに引き上げるのである。この町で狩猟用鳥打ち棒の大取引が営まれていることは言うだけ野暮であろう。中には、前もって穴だらけにしたボロボロの鳥打ち棒を販売して、下手な人々の御用に供する帽子屋もある。しかし、薬剤師のベジュケイが、かかる帽子屋の品を買っているのを除いては、ほとんど買い手は誰かわからない。面目ない次第ではないか。帽子狩りの名手として、タルタランド・タラスコンと肩を比べうる者は点でいなかった。日曜の朝ごとに、彼はパリパリの鳥打ち棒をいただいて出る。日曜の夕ごとに、彼はボロボロの布切れを下げて帰る。バオバブジュ羽うるささやかな邸宅の屋根裏の部屋は、この光栄の月桂冠に満ち溢れていた。そこで、タラスコンの町人はいずれも彼を大先生と奉るに意義のあろうはずもない。それに、タルタランが狩猟の法典の秘義を極め、帽子狩りからビルマの虎狩りに至るまで、ありとあらゆる狩猟に関する、ありとあらゆる解説、ありとあらゆる指南書を読破しているということから、彼を重量上の大判官と崇め、彼をあらゆる論争の審査官とみなしていた。毎日3時から4時ごろ、重機商コストカルドの家では、帽子狩りの狩人たちが店いっぱいに入り込んで、皆突っ立って互いに論争をしている真っただ中に、死活目らしい面持ちでパイプを含みながら、草色側の安楽椅子に座り込んでいる一人の太った男の姿が見られた。これなん、タルタランド・タラスコンであった。伝に言う狩猟の名手、根室道王に、名刹ソロモンに似る英知を兼ねた彼が、流るるごとき採決を下しているのであった。いかがでしたか？もっともっと他にも面白いところがあるんですが、まあ、とりあえず冒頭に近い部分をご紹介いたしました。そしてですね、これは追加情報ですが、昭和23年、本の後書きによりますと、この作品は東京放送局で劇化されて、放送劇になって放送されていると。これに目をつけた方も、おそらくこの翻訳の素晴らしさに惹かれたのだと思います。それでは、ここで例によって本のデータを紹介いたします。作者は、道デーです。翻訳者は、小川太一。署名が、陽気なタルタラン。出版の年月日は、1933年5月25日が初版です。そして私が持っている本は2006年2月の23日、第24刷りとなっています。出版社は岩波文庫です。さて、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。 また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、次の3つをお知らせください。1つは作者名、2つは署名あるいは作品名です。3つ目に出版社名です。以上の3つをお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。